文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
ポッドキャスティングでも配信しておりますゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様ご紹介いたします。フジテレビのワイドショーおはようナイスデーや特デナなどでご活躍されたレポーターの平野早苗さんと小柳美恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
ありがとうございます、
おなじみのお声でもう本当に私たちも嬉しいです。もうい
やまさかこんなところに呼んでいただけるなんて思ってもいなかったので、本当に緊張しております。
お手柔らかにお願いいたします。
それは大竹さんにだけおっしゃってい
ただ
けます。
なんで大竹さん。2人とも、はい、歴は何年ぐらいやってるんですか。
ですね、はい、私は、はい、38年になるのが平野でございます。はい、
38年。
はい、
私は36年になるのが小柳です。
36年、はい、長いですね。
はい、もう自分でも振り返ってよくこんなに長く続いたなって思います。
うん、そうですよね。
はい、
逆算するといくつぐらいの時から、
もしもし
もうそこから来るんですか。ちょっとい
くつぐらいから、
そんなところレポートしなくていいですか。
そうですか。
小学生の時からということにしておいていただけますでしょうか。
いやもう、ね、年齢は分かってるの で,
そう出てるんですよ。
私、うん、宮崎放送に就職しまして、うん、アナウンサーだったんですね。はいはい、で宮崎放送で6年ぐらいやりまして、うん、でまあ東京でもなんかできるかなと思って出てきたんですが、うん、たまたま、うん、姉がテレビで見ていて、うん、おはようナイスデーで今リポーター募集してるよということを聞いて、それでなんかね喫茶店で履歴書を書いたんですよ。もう締め切りがもう間近だったので、それでたまたまオーディションに、はい、行きまして、でそこからスタートということになりました。
お姉さんからの紹介で飛び込んだ。アイドルの入り方ですね、芸能界の。
そうですよ。
そうだよね。そうなんですね。
本当そうですよ。
今ゆり子さんに言われて、あそういうことなのかしらと。
残念だ。そういうこと
アイドルの道にならなくて残念だったわね。
残念ではないです。
散々なアイドルだった
んじゃ。すいません。
もう入った途端にレポーターなんですか。
リポーター募集だったので、リポーターなんですよ。は
い、で入った途端に番組の、
はい、おはようナイスデーの、あの頃は曜日ごとにリポーターを募集したんです。で私は木曜日っていうことで、はい、まあ、芸能専門の、曜日だったんですけれども、そこからスタートして、忘れもしません、一番最初に取材に行ったのは、はい、有馬稲子さん、ご存知ですか。
はい、
あ、はい、の会見かなんかに行って、その時何を聞いていいのかもわからなかったですけど、帰ってきて何か聞けたって聞かれたんですよ。やっぱりね、初めて行くのにどういう仕事ぶりをするんだこの人はと思ってたんだと思うんですけど、3つぐらい聞けたんですね。はい、そしたら、あ、よく聞いたじゃないかって褒められて、そこからなんかその気になったっていうか、できるんじゃないかと、
じゃあも
う勇気になったんですね。
もう素質が終わりで、
いやいや素質ってことはないんですけど、
その上にあれだよね、38年のね、
ちょっと重みを、あまり重みを出さないで、
いや重いっていうか、でもそれだけのハウトゥーが、
いやそれは
この38年間で、
それはそうですね。
今はもうすごいレポートをするってこと、
ね、いやいやいや、もう今衰えてます。
昔はね、取材に行って何にも聞いてこないと言われたのが、マイクスタンドになって帰ってくるなよってよく言われて、
そうです、
マイクスタンド、何にも喋らないけどマイクだけ持っている、マイクスタンドになって帰ってくるなよってよく、
マイクスタンドになったらね、本人はいらないってことになっ
ちゃう。そうなんですよ。
言われましたね。
言われましたよね。マイクスタンドになって帰ってくるな
ら、小柳さんはおいくつ、何の
おいくつ。
すいません、
小学生から始めてます。
私はフジテレビを見て、そうじゃなくて、
いやそうじゃないんですよね。私はね、短大を卒業した後に、アナウンスの学校に行って、そのまま、よくあるパターンで、 リポーターとかアナウンサーの事務所に入って、はいはい、そこからオーディションで、うん、最初は旅番組、うん、柔らかい旅番組をやって、うん、それから、うん、日本テレビのルックルックこんにちはっていう番組を3年ぐらいやって、はい、ちょっとお休みをして、それから、オーディションで、はい、やっぱり事務所からのオーディションで、うん、おはようなしてに、うんうん行きました、うん、やらせていただいて30だ、うん、ワイドショーが36年なんですけれども、うんね、まあその旅番組なんかも入れると30、うん、私も8年か同じね、うんうん、
素晴らしい、
は
い、
まあその年齢はそんなに争わなくてもいいん
ですいやこれが大変なんですよ
キャリアだけキャリアと同じぐらい
そうして年齢争ってるわけじゃないんです
けど今城前にちょっと、
大竹さんもうこうなったら、うん、あの年齢を売りにした方がいいかなと、うん、いう気もしてるんですよ ね,
すよね
逆に私たち、うん、それそこしか売りがないっていうか、
うん、そう
YouTube を始めたのも、うん、この長い間 の, その経験を、うん、そろそろねやっぱり記憶から消えそうになるんですよ、うん、思い出せない、うん、それからだから2人で、うん、あの時ああだったよねこうだったよねって喋、うん、って初めて思い出せるものがあって
そうなんです、ね、これ
お二人で YouTube をお始めになったんですか、
うん、そうなんです今年の9月から、うん、
9月から
はい、はい
でもそれまでは曲同士でこう結構スクープし合いみたいなことがあったんじゃないですか、
あの三重さんも、うんおはようナイスデーに、うんルックルックから移ってきたんです、
うん、いらっしゃったん
です、はいはいはい、そうです
なので、うんフジテレビでずっと同じ番組で最後は2人とも徳田ねが、うん、あの今回3月に終了したので、うん、そこで2人でどうしようかなって言ってたら、うん、あのおはようナイスデーをやってた時の放送作家さんが、うんうん、じゃあちょっと YouTube やりましょうよっていうことで、うんうんうん私たち YouTube どうやってやるのかも知らないまま、
う
ん
そうだよね、
その話に乗っかっちゃったんですよ。
まず YouTube って何ってどっからね。
そうなんですよ。どう立ち上げていいのかも、うん、何をやったらいいのかも全く知らなくって、うん、一緒に進めてくださった方も全く初めてで、
そう
そう全員初めてで、うん、もう最初はね、
よくできてるなって。
7月から立ち上げようとしたんですけど、はい、立ち上げるまでに2ヶ月かかったので、
それでクローズにな
ったそうなんですよ、
っていうのは、はい、編集しなくちゃいけないですよね、うん、私たち2人でベラベラ喋るから、うん、でその編集するパソコンが壊れてしまったっていうことで、うんうん、それでなかなかいやこれじゃどうしようかって言ってたら、うんうん、フジテレビを中心にまず編集をしている、うん、プロのねテレモーションマックスってあるんですけど、うんはい、そこがじゃあちょっとしょうがない最初のうち手伝いましょうかっていうことで、うん、なんとかそのこぎつけたっていう、うんうん、ところがあるんですよ、
う
ん、
それでその私たちのしゃべりをね盛り上げてくれるのが、うん、その編集のあずささんっていうね、うん、あの女性の編集者さんなんですけど、うんはい、とにかく編集がうまい、もう私たちのしゃべりをどんどんどんどん膨らませてくれて、それに私たちはあやかってるって感じですよね。
今お話聞いてても、うん、もう全くよどみなくて、編集するところは一つもないんじゃないかっていうぐらい滑らかな話で、いやいやいや
それがね、まあ、言っちゃいけないこととかいっぱいあるんですよ。放送では絶対言
っちゃいけない。それだけ鍛えてたらそんなに失敗はしないんじゃないですか。
いやあのね、うん、何が編集大変って、うん、長いんです、
私たちの喋りが。
YouTube を今まあ10分前後で、まあ7分ぐらいのところにね落ち着けばいいかなと思ってるんですけど、十何分それ実際喋ってるのはもう30分
聞いてても2人が長いなっていう、すごく伝わってきますけど、
すごく伝わってきますじゃないです
か。長いのを切るのが大変なんですね。
これだけよどみないと。確かに
7分じゃちょっともったい、やっぱり30分ぐらいね聞きたいですね。
本当に
本当ですか。7分ちょっと短くなっちゃって
気にしないで、ほんの一部の要望です。
美穂さんの言ってくれたことがちょっとすごい意外に
チャンネル名が、
まれな、
まれな、はい、
チャンネル名が、はい、変わってらっしゃるというか、ちょっと私たちもシンパシー感じるというか、
ね、これのタイトルいいわ
よね。川田町姉妹のおしゃべりワイドショー、
はい、
で今ちょっとざっとね、うん、お話がされてましたけど、うん、どういう内容のものをお話になってるんですか、具体的には。
はい、私たちがこの長いリポーターの、うん、中で経験した、うんオンエアになってないところとか、うん、 あるいはその取材の裏で実はこんなことがあった、うん、あんなことがあったっていうことを2人で、うん、まあいろいろ思い出しながら喋ろうじゃないかと、う
ん
う
ん、例えば事件現場で監禁されそうになったとか、はい、あらあら、それからちょっと容疑者に襲われそうになったとか、まあそういう、あとはね、うん、やっぱり災害現場でとてもカメラが回せない現状とか、はい、そういったことが、まあ、放送には出してないので、本当に私たち現場に行って取材しても放送に出るのは1割ぐらいなんですよね、テレビってね。 あとは全部やっぱりまあ、お蔵入りじゃないですけど、やっぱり
表に出ない
話、
いう、ね、う
ん、それを今だから話せる話もあるし、ちょっともったいないなと思って皆さんに紹介してるんですけど、うん、
今質かけてるのがありましたよ、その話の内容
に。何でしょう、
どの芸能人に私は口説かれたみたいな話がちょっとかけてるんですけど、
かけてる、
もうね、多すぎて思い出せないんですよ。胸元
を二方で抑えられてちゃう。
勉強足りません。
じゃあそれプラス
平野さん、なんか思い当たったのがありそうな、
今ね、
まあ、ピッピッって目が光りましたけど、
大竹さんに、はい、言われて、実はこの間、まあ、田村正和さんが亡くなられて、はい、私たちも、忍んでちょっと話させていただいたんですね、うんうんうん、で昔の VTR もちょっと、見る YouTube もありますので、うんうんうん、ちょっと見てあれだったら、ニューヨークの取材の時に、はい、これからどうされるんですかっていうお話で、はいはい、ご飯食べに行くってプロデューサーにこう、うん、田村さんが言ったんですね、うん、はいはい、そしたら、うん、うんっていう感じの時に、はい、私にも、うん、君も行く？
お、
あら、
って言ってくれてたんですよ。
すごいじゃないですか。
そう、でも私は
田村正和さんが薄いシャツ着て、足組んで、
それが、はい、なので、うん、君も行く、うん、って聞かれたんですが、はい、私はもう、はい、とんでもないって言って断ってるんですよ。
もったいない。
これもうあれじゃないですか、スキャンダルになって平野さんがレポートすればよかったね。
そういうこと、
そういうこと、
リップサービスですよ、それは。リップサービス。
いや、本当にね、行くなんて、はい、行きますなんて言ったら、いやいやいや、今のは冗談だったからって。
いや、本当に。
いやいや、どっちが本当なんですか。リップサービスという。
リップサービス
か。せっかくニューヨークまでね、取材に来てね、返すわけ。
これは何さんは、やっぱり。
あるんですよ、
私。あるんです
よ。あるんです
よ。ここまで否定するからあなたにはないのかと思ってたら、ありましたか。
私はね、はい、やはり今年亡くなった方を忍ぶっていうね、それ、まあ、ちょっと YouTube でもお話をさせていただいたんですけど、吉右衛門さん、鬼平犯科帳の、そうなん、鬼平犯科帳の密着をやっていました。もう3日とか4日とか、ちゃんとした密着をやってたんです、はい、で一番最初密着が終わった最後の時に、うん、広沢の池で、はい、私たち今日で密着終わりなんですよ、ありがとうございました、はいはいはい、今晩どうするんですかって吉右衛門さんに伺ったら、うん、今晩予定がないんだよね、デートでもする
って言ったことですよ。平野さん、今の吉右衛門さんの言葉は何ですか？
これはリップサービス。
リップサービス。いいですね、
もうお互いこう息合ってるじゃないですか。
長々話も素敵ですね。美魔女同士のリップサービスの戦い。
美魔女だって
嬉しいわ。
本当にもう
えりこさん、お目が高い。
いや本当に見る目がある。
いいですね、
素晴らしい
勉強だから。引き込まれてお二人と。
そうなのよ。
あとやっぱりこの川田町姉妹ですか、はい、まあ、この姉妹というのにはやっぱり多少この流行の波を感じて。
もちろんで す,
そうですよ。
本当の姉妹でも何でもないですよね、
両親は違いますけど、はい、やっぱり阿佐、ね、ヶ谷姉妹に人気に申し訳ないんですけど、あやかろうと思いまして、二人でパクらせていただきました。いやすみません、
そんないいお声で、
ね、素晴らしいですよね。
いやもう声
でも
声なのかしら、もうとんでもない
ですね。阿佐ヶ谷もそうですけど、なんか姉妹っていうとね、はい、なんかあれだよね、年齢がぼやけてくるね。
なんでお二人の方を見ないで急に私の方を見ておっしゃるんですか。
姉妹っていう言い方はさ、うん、はい、なんか年齢を隠す何かがあるのかな。
隠すって言い方ないじゃないですか。
そうですよね、何歳ぐらいって全然 ね何歳違うかもわからないし ね、
これがね、加納姉妹だけだったらね、はい、ちょっと姉妹ってつけるのはね、うん、
ちょっと気遅れなんですけどね。
ちょっとね、浅間姉妹がいるおかげで、やっぱこれ姉妹でいいんじゃないのっていう。
そうですか。
そうですか。
いや、なんかちょっとこ
う年も言わなくて済むしみたいな。
いや、言ってももう構わないんですけどね。でもまあピーンとちょっとこう来たところが
ちょっとオーラ
は
ね。
お二人にもいただき
たい。
今お二方のその本当にもうね、もう本当息ぴったりのそのトークのね流れなんか伺ってたら、
そうですか。
まあもう本当姉妹さながらというか、
私
たちの方が勉強させていただく感じね、美穂さん、今度からやらせていただきましょう。なんかロマンスあらーってちょっとやらせていただきたいと思います。胸を通されながらね、皆さんのあるちょっと大事で、もしかしたらネタでじゃ逆パクリさせていただいてるかもしれません。
取材に来ますのでよろしくお願いします。コミ取材でどうでしょうか。
いや本当にもう楽しい。
平野さんは今まで取材した中で、はい、まあ、芸能人で、はい、まあ、さっき田村さんの名前が出ましたけども、はいはい、それが一番心に残ってらっしゃる方はどなたですか。
芸能人でですか、うん、はい、うん、芸能人も、まあ、あのいろんな方たちがいるんですけど、まあ、そうですね、うん、あの私、これはちょっとやられたなって思ったのが、うん、はい、日野翔平さんだったんですよ。
はい、日野さん。
で、日野翔平さんといえば、はい、今もあの自転車に乗ってね、はい、あちこち旅に回られて、あの本当になんか丸くなられてるんですけども、はい、大竹さんももちろんご存知だと思いますが、はい、あの、はい、女性、まあ、不倫の相手が何番目だっていうことをずいぶん追っかけられていて、うん、私が12人目っていう時に、はいはい、12人目の愛人がっていう時に、
平野さんが12人目だったわけじゃないですね。ちょっとドキドキしちゃう。急にオープンされちゃったのかなと思って。
私が、あのそのお相手にはなれないんですけど、12人目の愛人がどうもいるらしいっていうことで、京都へ行けと言われたんですよ、はい、そして京都の太秦、うん、撮影所の中に私たち入らせていただきました、はいはい、もうそこでもう日野さんどこにいるんだって探してたら、はい、なんと後ろからちょっとこう、うんうん、私たちを前にこうさっと出ていく人がいるんですよ、うんうん、あれと思ったら日野さんなんです、うん、後ろから、いや日野さん、日野さんすいません、あのまた愛人の噂がって言ってこう追っかけて行ったらば、うふふふなんて笑いながら、日野さんあっち向いたりこっち向いたりしてるんですよ、それで最後に日野さんってもう一度声かけたら、胸元からピッてプラカードを出して、はい、うん、私はセリフ以外喋りませんって書いてあるんですよ、うん、それってちょっとどうですかって感じはするんですけど、うん、そういうやり方をされると、うん、私たちもなんか、うん、あ、なんかこの人すごいお茶目なんて思い聞いて、でまあ私も笑いながらそれからちょっとこう聞いたりする、うん、はい、でもそれはもう笑いで終わっちゃってっていう感じで、
その結局セリフ以外は日野さんは
喋んなかったんですよ。
喋んならなかった、
でもそのカードを出したっていうところで、うん、私たち絵的には大変に、うん、あのグーっていう、
なるほど、
はい、全部無視されるとかじゃなくてっていうところですね、う
ん、だから日野さんも考えて、多分それぐらいだったら帰れるだろうと、うん、この人たちも、あ、俺が別に喋らなくても、うん、こういうことをやったら、うん、この人たちもちゃんと、うん、まあ、仕事のね一つになるんじゃないかって思ってくれたんじゃないかなと思ってるんですよね。
あの昔の芸能人の方って取材拒否しても何かしら何か持って帰れるものを用意してくれたり、言葉だったりとか動作だったりリアクションだったりっていうのがやっぱりあってね、喋らなくても何か持って帰らせてくれる。
平野さんはどなたか思い出に残ってらっしゃる。
小柳です。
あ、ごめんなさい、 ごめんなさい、小柳さんは何か思い出に残ってるか、はい、
そうですね、あの、うん、逆にあの喋ってくれ、喋っちゃいけないのに喋ってくれたって人、うん、長嶋茂雄さん、うん、あのちょっとあのスポーツの方なんですけど、長嶋茂雄さんの息子さんの一茂さんがヤクルトから巨人にあの移った時、はい、まだオフレコだった、もう絶対だ、誰にも、まあ、あの知らせていけない時なんですが、どっかのスポーツ新聞はちょっと朝抜いたんですよ、はい、で明け方ちょっともう絶対あの喋ってくれないと思うけど、とりあえず長嶋さんが朝の5時にウォーキングをすると、うん、はい、そのウォーキングの時にちょっと一言反応だけ見てくれるって言われて、はい、うん、朝の、まあ、4時ぐらい長嶋茂雄さんの自宅の前でずっと張り込んでたんですよ、はい、そしたらその日に限って長嶋さんは出ていらっしゃらなかったの、はいはい、いらっしゃらなかったんだけど、家の中からずっと私たちの姿を 方は見てたんだと思うんですよ。で放送がその時おはようナイステの番組は8時からだったんですよ。で8時に頭にドンと入れたいからって言われたんだけど、まあ撮れないと。でギリッギリ7時までになんとか話を聞けたら、はい、放送に間に合うということで7時にピンポーンって押したんですよ、インターホンピンポーンって押したら、いきなり長嶋さんがはいはーいってあの声でお出になって、そうなんですよ、お出になって、はい、すみません一茂さんが巨人に入団するって話があるんですけど、はい、本当なんでしょうかって伺ったら、はい、いや今ね何にも話せないんだけどね、ちょっと話しちゃいけないんだけどね、とおっしゃりながら、延々とお話をしてくださって、それでこっちで止めるわけにいかないか、すみません長嶋さん、ここまでお話を聞けたらもう十分ですから、ありがとうございましたとインターホンって、そのテープを持ってフジテレビに帰ったということがありましたけど、なんかやっぱり話しちゃいけないけど話したかったのかな、きっとね言いたかったのかなって。
お人柄もね、いいですからね、
止めなきゃリポーターがもう結構ですって言うぐらいお話ししてくださる、
せっかくお話ししてくださるのに、もう結構ですっていうのはやっぱり、心苦しい、
ね、なかなかね、
ありえない、
やっぱり面白いわね、
逆にあれですか、に目もないような受け答えをした方も覚えてらっしゃいますか、はい、そういう方はいらっしゃるんですか、
はい、
いらっしゃる
大御所は、結構私たちリポーターも怒られたかなっていう思い出もありまして、例えばですね、
はい、ちょっと名前は
内緒ここに来て突撃のレポーターの鉄の結束、
いつも、ね、リポーターに暴言を吐くちょっと大御所の方がいらっしゃって、必ず囲み取材をすると、はい、私たちが何か聞くじゃないですか、そうすると、質問じゃなくって、そのリポーター個人、君ね、なんでそんなどういう意味があってそんなこと聞くのだよ、必ずおっしゃる、ある時さすがにその方もお葬式の時にはそういうことをおっしゃらないだろうなと思って、お葬式の囲み取材お願いしたら、君のね、そのね低い声っていうのがわざとらしくて僕は嫌いなんだよねって言われたことがあって、で私たちは、その方はね、いつも囲み取材でそういうことをおっしゃるんで、だったら断ってくれればいいのにねって思うんだけど、絶対に断らない、囲み取材好きなんですよね、
お好きなんです
か、ですよ、断らないでちょっとこう、
文句文句言うのが好きなので、
昔の話なので、お名前出しても、いいかなとは思うんだけど、山城慎吾さんなんかは、やっぱりもうリポーターたちともよくその喋ったりなんかはするんですよ、私が目の前であれしたのは、たまたまその結婚式っておめでたい席の取材で、私たち取材人って本当に皆さん申し訳ないなと思うところももちろんあるんですけど、その日の朝お前はどこの取材に行けって振られるんですよ、そうするとどこに行ってもいいような格好で、来てるわけなんですね、でカメラマンとかは本当に山を登ったりとか、なんか大変なあれなので、ジーパンで来てたりとか、T シャツで来てたりとか、でたまたまその日結婚式へ行けって言われたようなスタッフも何人もいたんですよ、そしたら山城さんがカチンって来て、お前らそんな格好でこのめでたい取材に来るのか、すっごい怒られちゃったりして、でリポーターは一応そういう時には気を使って取材はするんですけど、スタッフって意外とそういうところがねきちっとしてなかったり、でもそういうことがあったので、
だってその日に言われるんじゃ分かんない
よ、そうなんですよ、でもおめでたいその取材が前日に分からないわけがないので、そういう時には変わりました、スタッフも前の日からちゃんと誰々が行けっていうこと決まって、その人たちはちゃんと着替えて行くっていうふうに、蝶ネクタイ締めて、蝶ネクタイまで出してないけど一応その失礼のない
服着て、
じゃあまあ
じゃあ山城
慎吾さんのおかげで改善されたということです、
すみません、
いやもっといろいろ聞きたかったのに、なんかもうあっという間のお時間で、ではちょっと美穂さんからこちらの YouTube チャンネルをご紹介お願いします、
ご紹介いたしますね、平野さんと小柳さんが今年9月に開設された YouTube チャンネル川田町姉妹のおしゃべりワイドショー、事件事故芸能などありとあらゆる現場を駆け回った大ベテランの2人だから語れる取材秘話や裏話が満載です、興味のある方はぜひチェックしてください、では大竹メインディッシュゲストは平野早苗さんと小柳美恵さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、おしゃべりしすぎました
すみませんでした